警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目39回目です。今日の狙い目はもやもやしたものとはっきりしたものというテーマで話したいと思います。若干声が聞き苦しいと思います。時々咳出てしまいますね。世の中にですね、もやもやしたものとはっきりしたものっていうのは存在してて、この2つのものっていうのは対になってる場合が多いっていうか、ほとんどの場合対になってるんですよ。で、このもやもやとはっきりしたものの関係性っていうのはなかなか見えにくいんですけども、これを意識するようになると世の中結構シンプルに見えてきますよっていう内容になります。例えば上司の指示ですね。皆さんに上司いますでしょうか。仕事してる人であれば何かしら自分の上に立つ人とか上司ってのは、上司の存在ってのはあると思います。で、この上司の指示ってのは具体的である場合もあれば抽象的である場合もあるんですよね。例えば昔私警察やってて、その時にも上司からいろいろ言われたんですけども、中には具体的な指示を好む上司がいたんです。月何本交通切符を切るようにとか、月何件悪い人間捕まえるとか、そういう数字で指示を出すのが好きな人がいたんですよね。こう目標の達成ラインのようなものを決めて、これ以上は認める、これ以下は認めないみたいな。で、こういう指示っていうのはすごいはっきりしてて分かりやすいんですよね。誰にでも一律の基準をの一律の基準の線を引くことができるんですよ。例えば10件以上って言われたとして、9件とか8件だったら少ないし当たり前ですけど、10件っていう線に対して12件13件20件だったら多いんですよ。それっていうのは人によって違うわけではないし、世界中人間であれば誰でも同じ解釈なんですよね。解釈の幅が非常に狭いんです。だから分かりやすいし、受ける方としては考える必要もないし、だからそういう具体的なものっていうのはよく好まれる傾向にあるんだと思います。で、それに対して抽象的な指示をする人っていうのもいるんですよ。例えば昔私警察官やってた時の上司でも、数字にはこだわらず、こう警察官として恥ずかしくない働きをしろとか、こう一日の仕事が終わった際にこう達成感を得られるような働き方とか、そういうことを言う人もいたんですよ。で、これっていうのは非常にモヤモヤしてるんですよね。人によって解釈の仕方がまちまちなんです。分かりにくいっていうこともできます。だから抽象的なんですよ。例えば上司がこうあんまり体に気を使って働けっていう指示をしたとして、その指示っていうのは抽象的なんで、こう受け取る側としてはじゃあ休んでもいいんじゃないかなんて捉える人もいるんですよね。こんな風に解釈の幅が広いっていうのが抽象的であることなんですけども、抽象的っていうのはこう具体的なものに対して結構本質的である場合が多いんですよね。具体的なものっていうのは表面的である場合が多いんです。 中小に比べて。確かに分かりやすいしはっきりしているんですけども、一方向からの見方でしかないんですよ。例えばさっきの例で言って、上司の指示が結構月の間に、月一月の間に切符何件切るようになんてことを指示したとして、で部下がそれに対して答えたとして、上司の指示を達成できたからといってその人が警察官的にいい警察官なのか、問題のない警察官なのか、こう警察官として素晴らしい警察官なのかっていうと、決してそうではないんですよね。確かに切符何件切る、切符を多く切れるとか、上司の指示に応えられるくらい切符を切れるっていうのも、いい警察官の基準の一つではあるのかもしれないですけども、決してそれだけじゃないんですよ。おそらく本当の意味での警察官の本質とか根本とか、こうコアの部分っていうのはまた別なところにあるんですよ。それっていうのは決して具体的にこれっていうふうに言い表すことはできないんですよね。だからそういうのを言おうとするとやっぱりモヤモヤしてしまうんですよ。おそらく達成感とか警察官として恥ずかしくない働き方とか、結局そういうものがこう警察官としての一番大事なものなんだと思うんですよ。でそれっていうのははっきり数字で表すことは当然できないんですよね。そういうのを表そうとするとモヤモヤせざるを得ない、こう曖昧な表現を使わざるを得ないんです。だから抽象っていうのはモヤモヤしてはいるんですけども、結構物事の本質を表してますよっていうことなんです。でよく世の中のこの流れとして分かりやすいものを好む傾向にあると思うんですよ。具体的がいいとか抽象的が悪いとか、こうはっきりしたものを示された方が考えなくて済むから楽ですし、車だってなんかあんまり考えない人間はこうギラギラした車を好むし、こうメディアだってこう本よりも YouTube とかそういう分かりやすいものの方を好むんですよね。だけど本来このはっきりしたものとモヤモヤしたもの、具体と抽象っていうのはおそらくこの対になってて両天秤で釣り合うような関係なはずなんですよ。だけどこう世の中の流れとして具体の方に目を奪われることが多いんで、もっとモヤモヤしたものを見た方がいいんじゃないかっていうのが私の考えではあるんです。でこのモヤモヤしたものとはっきりしたもの、具体と抽象ってのをちょっと言い方変えると、手段と目的ってことに言い換えられると思うんです。はっきりしたもの、具体的なものってのは手段ですね。近い位置にある手段で、それに対してモヤモヤしたもの、抽象的なものってのは遠くにある目的なんですよ。目的ってのは大抵抽象的なんですよね。なかなか自分でも分かりづらい、見えづらい、自分が何をしたいのか、将来、遠い将来何をしたいのか、どっちの方向に行きたいってのはなかなか数字で表しにくいものなんです。だけどそれが分かりにくいからといって、そのモヤモヤしたものだけを目的に生きているとなかなか近づくことができないんですよね。そのために手段が必要なんです。しかし自分に もっとこう近い位置にある手段、これをうまく使えば目的地に行くのが楽になるとは言わないですけど、こう行ける確率が高くなるんではないかと思います。例えば英語を上達したいっていう漠然とした目標があるんですよね。目的があるとあったとして、これっていうのはあくまで目的なんですけども、最終的にはこっちの方向に行きたいんですよ。英語は上手くなりたい、それだけなんです。だけどこれを いつも毎日毎日英語上手くなりたいななんて思ってたって、なかなか上達することはできない、目的地にたどり着くことはできないと。じゃあどうしたらいいかっていうと、もっと具体的な目的が必要なんですよね。こう目的地にたどり着くための手段で、それが何かっていうと、例えば英会話を習うだったり、さらに具体的にやったとして、英会話を習うためにお金を貯めるとか、お金を貯めるためにバイトをする、そのためにバイトを探しに行く、そのために今から家を出るとかですね、だんだんこう自分に近い方向に来るとより具体的になるんですよ。で、そうすると動きやすくなるんですよね。だから行動するためには、具体的な近い、自分に近い位置での目的手段ってのが必要であって、だけどそればっかりだと何のための行動なのか分かんないんですよね。もともとは英語を上達するためにってことで、こう、なんだ、英語を上達するためにってことで今から家を出るってことでさっき言ったんですけども、今から家を出るだけだと、なんか何のための手段なのか分からないんですよね。この奥先に何があるのかよく分からないんですよ。だから両方対にして考えるとうまくいくんだと思います。目的と手段、遠いところにある目的と近いところにある手段ですね。そのよく警察で批判されることの一つに、なんかこう切符を、交通切符を何件以上切るっていうのがあると思うんですよ。おそらく街中でこう捕まえられて交通切符を切られた人は、どうせ警察はこう手柄のためにやってるんだろうとか、月何件やらなきゃならないというノルマがあるからやってるんだろう、ノルマのために切符を切ってるんだろうなんて思うと思うんですよ。まあそれもそうなんですけども、それもそうなんですよね。そんな風にこうどうせノルマなんだろうっていう思うのには、ちゃんとしたっていうか理由があって、やっぱりそれっていうのは手段でしかないんですよ。目的がそれだけだと目的が感じられないんですよね。だけどその向こう側にはこう住みよい社会を作るとか、こう安全な交通環境を作るっていうでかい、もっともっと大きな目的があるんですよ。だから自分近い距離にある手段だけ見てどうなのかって批判してたら、それっていうのはなんかはっきりしたものにとらわれてるだけなんじゃないかなんて思うんですよ。そのはっきりしたものの向こう側にあるもやもやしたもの、目的ってのを見ないと、なかなかこう世の中ってのは見えてこないんじゃないのかななんていうふうに思います。でこれも目的だけだとやっぱりダメでして、住みよい社会を作るとか安全な交通環境を作るなんていう目的があったとしても、そのための具体的な手段がなかったら絵に描いた餅にしかならないんですよね。何のためにもならないんですよ。ただそこにあるだけになってるんです。なかなか近づくことはできない。で、それに対して近づくために何が必要なのかって言ったら具体的な手段であって、それっていうのは月何件以上切符を切るとか、こう手柄が目的でも、手柄と言われようとその数字を達成するとか、そういうことが必要になるんですよね。だから目的と手段両方必要なんだと思います。でかいもやもやした大きい目標と、自分に近い距離にある具体的で動きやすい手段ですね。これが2つあると こう世の中見えるものが違ってくるだと思います。でさらにこの具体的ってことと抽象的ってことをインプットとアウトプットにちょっと分けてみますと、何がいいか、こうどうしたらいいアウトプットができるのか、どうしたらいいインプットができるのかってことになるんですけども、アウトプットは具体的な方がいいです。でインプットっていうのは抽象的な方がいいんだと思います。どういうことかっていうと、人に説明するときは具体的なことを言った方がいいし、周りから情報を自分の中に入れるんであれば、こう比較的抽象的なことに目を向けた方がいいってことですね。やっぱり人に説明するのに抽象的なことだとどうしても都合が悪いんですよ。なかなか動いてくれない。遠くにあるモヤモヤしたものばっかり話してもなかなか足を上げてくれないんですね。でそういう時どうしたらいいかっていうと、すぐ動きやすくなるような、動きやすいような具体的なことを言うのがいいんだと思います。人に対して治安を守るようになんて指示出したとして、何やったらいいか分かんないですよね、言われた方としては。だから具体的な指示を言った方がいいんでしょうね。もっと動きやすくなるような。で抽象的なインプットっていうのは何かっていうと、我々っていうのは具体的なものに結構目をとらわれがちなんで、その背景にあるこうモヤモヤしたもの、抽象的なものに目を向けた方がいいんだと思います。行間を読むとか想像するとか、そういうことですね。例えばこう自分とは違う価値観を持った人間が目の前に現れたとして、自分とはなんでこの人こんなこと言うんだろうとか、なんでこの人常識が通じねえんだろう、なんでこの人当たり前なことが分かんねえんだろうなんて思うのは簡単なんですけども、そういうとこだけを、こう表面的なとこだけを感じていると、見ているとなかなかこう自分の視線から視野を広げることはできないんですよね。そのなんでこの人はこう自分とは違う価値観を持った人間が目の前にいた時に、なんでこの人がこういうことを言うのかとか、どうしてこんな風なことを言うようになったのかとか、こう相手の頭を想像するようなことが必要なんだと思います。それが抽象的なインプットってことになります。この抽象的なインプットの何がいいかっていうとですね、人間が柔らかくなるんですよ。こう相手を拒絶するようなことがなくなるんです。こう相手のこう見え、こう違う価値観の人間が目の前に現れたとして、こうな見えにくい部分を見ないままにしてると、自分とは価値観が違うなとか、自分とは常識が違うななんていうふうに終わりなんですけども、こう見えない部分、相手の頭の中を想像するようにすると、見えないものが見えてくるんだと思います。鼻から、まあ、実際に見えるかどうかはそれほど問題じゃないんですよ。見ようとする姿勢が大事なんだと思います。この人は自分が見えてないものを見えてるのかもしれない、だからこういうことを言うのかもしれないってことは、間違ってるのは自分かもしれないってことですね。そういうことを想像するのがいいんだと思います。というわけでですね、警察官千葉東四郎の狙い目、モヤモヤしたものとはっきりしたものというテーマで話してみました。世の中にはモヤモヤしたものとはっきりしたもの、2つ対になって存在してて、で世の中の人ははっきりしたものを見てしまうと、だけどそれっていうのは表面的で分かりやすいけど表面的なことが多いんで、こうモヤモヤしたものにも目を向ける方がいいですよと。でそっちの方が、それっていうのは こう物事の本質を表している場合が多いですよってこと、それとこれを手段と目的に当てはめるとこう自分が行きたい方向にうまくいけますよと、遠いところにある目的、それと近いところにある手段、これを2つうまく掛け合わせるとうまくいくことが多いですよという内容で話してみました。また次回も聞いていただければと思います。ありがとうございました。